おはようございます。翔平君が最初、全てのことは感謝ということを告白しましたけれども、本当に皆さんが、いらっしゃるから本当に嬉しい、また感謝です。さあ皆さん、今日はですね、マルコの3章1節、1から6節のことで、主日礼拝ということですけれども、まあ、礼拝についてのいろいろことを皆さんと共に、考えたいという思うことで、今こういうようにタイトルをつけました。今私たちはですね、今、教会の歴史上、まあ本当に初めてのことを、まあ経験しているということですね。それは皆さんもご存知のように、まあコロナウイルスの故に、日常生活が変わり、またそれの影響は、教会にもあります。それで、多くの教会が、教会ではなく家庭で、また、インターネットで、まあ、個人的に礼拝を捧げているということなんですね。うちの教会はまだこういうように集まっているんですけれども、まあ、多くの教会は、特に韓国では、昨日から、すべての宗教の活動は、まあ、禁止されました。また、その、まあ、たくさんの人たち集まる、まあ、の映画館もそうなんですけども、まあ、飲食店もそうなんですけども、すべてのことは今禁止されていると、2週間ぐらいですね。そうなっているってことです。まあ、教会は、皆さんもともと人が集まって、また礼拝を捧げるべきところですね。もうその面から見るとですね、現在の状況は本当に信徒として、まあ、心痛く、痛い、また、切ないということだと思います。教会の歴史を見ても、皆さん、現在、今よりももっと大変な時もありました。多くの迫害があった時でも、教会は集まって、礼拝を続けました。空上阻害することを強いられた時も、まあ、個人、または共同体は、まあ、隠れて主に礼拝を捧げたんです。対応的な例としては、ローマのカタコム、皆さんもご存知でしょう。また、今も、まあ、北朝鮮、または中国、まあ、国から認められてない教会は、まあ、許せないんです。まあ、集まることできない。だから、みんなが地下で集まる。あちまで礼拝を捧げる、まあ、いわゆる家庭教会ということが結構たくさんあります。まあ、日本の隠れキリシタンということも、ありますけれども、それが生まれた背景も同じだったんですね。まあ、いろんな迫害があったから、それを避けて礼拝を捧げることを言って、まあ、日本だけがある隠れキリシタンというような団体が、まあ、生まれたということです。これから、まあ、日本はこのウイルスのことが、どのように変わっていくかわかりません。わかりませんけれども、もっと悪くなった場合、うちの教会もインターネット礼拝を捧げられるの準備を今しているんです。うん。まあ、考えているし、まあ、準備しているんですけども、そういうしないようにね、まあ、祈っているんですけども、でも皆さん、このことで、まあ、映像で、インターネットで、礼拝を捧げることに対して、少しの疑問を持って、またこのウイルスを恐れて、教会で集まることを避けることは、不信仰だと思われる方々もいらっしゃるかもしれない。少しの、こんなことで、まあ、礼拝で、教会で集まらないのと言うんですね。15、16世紀、ヨーロッパでは、これよりももっとひどい、伝染病がありました。ペストということですね。それでヨーロッパの5分の1の人たちが、まあ、死んだというの記録もありますけれども、その時、教会がどうしたのか、少しだけ紹介したいんですけども、それを通して、現在の状況を理解する、まあ、こともできると思います。宗教改革者だったこのルターは、1527年に こういうような本を書きました。致命的なペストから逃げられるのかというような本なんですね。当時この伝染病に対してペストに対して信仰を持っていると主張しているある人たちがこのように考えました。この病気は神様からの神罰だから、誰もこの罰から逃げられないし、神様の裁きを受けるべきだというふうに主張しました。それで彼らは薬も使わない、飲まない、またペストに感染された人や場所から避けるべきなんですけども避けなかった。それが自分たちの信仰を証明することだと考えたからです。これに対してルーターは、こういうふうに言いました。この本の中ですね。もし家に火事が起こったとき、神様の裁きだと思って何もしなくているのか、もし水に溺れたとき神様の裁きだと思ってそのまま死ぬべきなのか、足が折れたとき病院に行かなく、ただ自然に治るまで待つべきなのか。これらは神様を信頼することではなく、神様を試みることだ、というようにはっきり言いました。それで、続けて言いますけれども、ルサは薬を飲みなさい。家と庭を消毒しなさい。きれいにしなさい。人と場所を区別しなさい。私は、神様に私たちを守ってくださるように祈ります。そして、換気もします。薬を飲みます。私は必ず行かなければならない場所、また会わなければならない人以外には避けて、人と場所を区別することによって自分と隣人の間の感染を予防する。もしかして自分の無知と怠慢、不経験で隣人が苦しまれてはいけないからだ、こういうように話しました。1500年ですよ、これから600年ですね、近くなっている人がまるで今の状況を見て話しているようなことなんですね。なので皆さん、多くの教会が今日曜日に教会で集まらないことを決めたことは、神様に対しての信仰が足りないから、また伝染病を恐れすぎたからということでもありません。これは神様を信頼するからということです。神様を信頼するから、また信徒たちと隣人たちに向かう愛の決断、また信仰の決断になります。もちろんうちの教会はまだこういうふうに集まって礼拝を捧げているんですけども、ほとんどの教、多くの教会はインターネットで、映像を見ながら家で一人で、家族と共に礼拝を捧げれているんですけども、これは神様を信頼するから、何を自分と隣人のことのことを考えるということです。でも、そういうふうに思ってもですね、完全に解消されないことが、少しありますけれども、結構私皆さんに、何回も言いました。日曜日を、主日を守りなさいと。どんなことがあっても、日曜日を守るべきだと私は言いました。じゃあ、そしたら、この日曜日を、主日を守ることを、また、私たちを守るための場所である、この教会、普通私は神殿、宮と、そういうようなことで言いますけれども、この、教会に対して、教会で集まらなくていいのかと、その悩みが少し残っていると思います。今日の、箇所から、そういうような疑問、またそういうような質問に対しての答えを、イエス様の言葉を通して、共に見つけたいと思います。今日の皆さん、この、ルカの3章の、 今日の内容はイエス様とパリサイ人たちの間に起こった安息日に対しての論争ですね。その中一つの事件です。イエス様はいつもの通りに安息日になって街道に行かれました。でもそこには誰が待っていたんですか？パリサイ人たちが待っているんです。でも問題はこの前です。2章の23節から28節に書いてある内容ですけれども、問題は以前イエスの弟子たちが麦畑を通りながらお腹が空いて麦の方を積み始めたんです。それを見たパリサイ人たちがそれを問題にして、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですかと非難したんです。ちょっとイエス様はダビデとまたダビデと共にいたその人たちが祭司だけが食べられるの臨済のパンを食べたことを今話したんですね。またその話しながら、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありませんというように答えてくださいました。またその後イエス様ご自身が安息日の主であると宣言されました。これが問題になりました。イエス様ご自身が安息日の主であると。この言葉を聞いたパリサイ人たちは本当に怒って、憤って、安息日に街道に入って来られるイエス様をじっと見たんです。なぜ見たんでしょう？二節に書いてあるんです。イエスを歌えるためであると。イエスがまた安息日の律法を犯しているかどうかを、見ているということなんです。それで、パリサイ人は誰を今、用意したんでしょう。片手の萎えた人。その人が今、街道に中にいました。この同じ事件を記録しているこのルカの福音書を見ると、この人は、右手の萎えた人だと書いてあります。この人は他の本を見ると、石膏ですね。石で何か作る石膏だったと。だから、右手を使わないから、食べることができないと思うんですね。だから、私の手を癒してくださいというような心で、ここにいるということなんで。でも、前後の事件を見ると、これはパリサイ人たちが掘っている罠ですね。イエスをそこにね、イエスが彼を癒してくれるかどうかを見ているということなんです。多分イエス様はその人を見て彼を癒してくださったと書いてあります。皆さん、当時律法ではですね、安息日にはいろんなことが、してはいけないと、ならないと今、定められているんですけれども、命が既得な場合だけ許されました。命がもうすぐ死ぬ人、危険な人だけには、この安息の方が免除されるということなんです。イエス様もこれをもうご存知だったでしょう。この片手の萎えた人の場合も、あんまり、生死かからない病気で、今すぐ死ぬ人ではないし、安息日が過ぎるまで待たせても、の病気がもうひどくなる前もないんです。もう長くなったからですね、萎えた人が。またイエス様もパリサイ人たちがご自分を試みていることを今、ご存知だったんです。でも、それにもかかわらずイエス様は、その人を癒してくださったんです。そして、パリサイ人たちにこう言われました。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。これは、安息日に善を行うことが律法にかなうことならば、今この人を癒すことはいいでしょということです。 しかしあなた方は今心の中でそれは知ってはいけないことですよと今拒んでいるから、本当に悪いのは私ではなくあなただというそのイエス様の話なんです。このイエス様の話、聖国を得るそのイエス様の花言葉にパリサイ人たちはまあ言う言葉がない、黙っているとです。それでもっと彼らの心はもっと頑固になって、どうやってイエス様を殺そうか今相談し始めた、そういうふうに、それでこの内容が終わりなんです。じゃあ皆さん、イエス様の言葉を通して今重要な人中、大事な人中ことを見ることが、見違うことができます。それは何ですか？安息日の根本的な精神は何でしょう？それは支援を行って命を生かすことです。ハレルヤ。安息日、これはただまあ7日の時には何もしないことにあるのではなく、支援を行うこと、それがもっと、それは命を生かすこと、それがもっと安息日にまあかなっている行いということです。イエス様は弟子たちが麦畑で今麦の処方を積んだことに対してパリサイ人たちに攻撃されたんですね。でもその時はっきり言ったんです。マタイの福音書も同じ事件が書いてありますけども、その時を見ると、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないと、とはまあどういう意味かを知っていたなら、あなた方は咎めない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。ハレルヤ。自分はご自分が安息日の主であるということを話してくださいました。だからこの安息日の根本的なこの精神、清になる精神は生贄ではなく真実の愛であるということです。この愛は何ですか？命を生かすこと、人を助けること、そこにあるんだということです。だから安息日の基本精神はこの定められているその安息日の規則や伝統をどれぐらい守るか、また礼式に従って捧げるか、そこにあるのではなく、見心が分かって愛を持って憐れみを行うことにあるのことです。ハレルヤ。守るか守らないか、そこにあるんじゃなく、どんな心を持ってこの安息日を過ごすべきなのかということです。しかし、まあ、パリサイ人たちはそうではないんですね。安息日、その日を、まあ、行使して、まあ、イエス様、神様の御心を無視して、ただ自分たちが作っておいた、この伝統、ということを、守っているのか、守らないのか、この形式を守っているのか、守らないのか、そうだけに、今、関心があるんです。それで、人を不義に定める、ということなんです。皆さん、この安息日はもともと、どういうふうに定められたんですか？聖書を見ると、神様が天と地を作られたから、7日に休んだということでしょう。休められた書いてある。この神様が7日に休められたその日に、アダムとエバも招かれて、共に休むことに。神様の休みの時に、私たちが今、招かれて、そこに、倒産する、参加することなんです。新明記を見ると、安息日はですね、神様がイスラエルをエジプトから救い出されて、約束の地、カナアンの地にいらせてこと、それを通して安息を与えてくださったことを記念する日として今、書いてあります。一言で安息日は、神様がご自分の民たちのために 施してくださったすべてのこの創造、また、あがないの恵みに感謝しながら、神様の慈愛と恵みに感謝しながら、共に参加するということなんです。だから、自分自身のためのすべてのことをやめて、その日だけはやめて、神様の愛、神様のこの安息に共に参加しなさい、感謝しなさい、味わいなさい、ということがもともとの安息日の意味なんですけども、ユダヤ人たちは自分勝手に律法を作って、これが安息日だと、そうしたんです。本当の精神を失って、人間が作ったその日を、まあ、その律法のことを守りなさいと言ったんです。だから私たちもですね、この安息日をどのように理解すべきでしょうか。イエス様が教えてくださったこの言葉通りに、神様が私たちに誠の安息を与えてくださるためになされたすべてのことに感謝する。まあ、それに参加する。それで、善を行って、病んでいる人たちがいれば、また寂しい人たちがいれば、その人たちを慰めること、貧しい人たちがいれば、世話する、しながら、支援を行うこと、それが本当の私たちがすべき安息日だということなんですね。これが旧約時代から守ってきた安息日なんです。でも今は私たち新約でしょう。だから、未だにも私たち、まあ、信徒の中で、本当に安息日を守るべきなのか、手術である日曜日を守るべきなのか、まあ、これ、まあ、混沌している人たちがいるんです。旧約の安息日だったらば、土曜日でしょ。だから、土曜日守るべきだと言うんですけども、それは、正しくないんです。なぜなると、イエス様が、私たちのために、すべての罪を負って、で十字架に死なれました。それで新しい創造、また贖いのことを完成してくださったんです。ハレルヤ。それから蘇れました。その蘇れた日、その日を私たちが今記念して集まって終日として礼拝を捧げていることなんです。ハレルヤ。だからこの精神は同じなんです。基本聖書同じなんですけども、今私たちは、イエス・キリストが蘇られた、復活されたその日に、イエス様が復活されること、されたことによって、神様のご計画が、すべてのことが成し遂げられたんです。その日を私感謝しながら、記念する日が、今、日曜日の主日なんです。この日に私たちが、礼拝を捧げるという日なんです。ハレルヤ。だから、旧約ではですね、旧約の安息日が、神様の創造の働きと、エジプトから人たちを救い出したことを記念する、感謝する日として理解することができれば、新約の主日、日曜日は、イエス・キリストの復活を通して、新しい創造、また、すべての贖いのことを完成されたことを記念すること。まあ、同じ、まあ、その精神も同じなんです。だから、そういうように私皆さん、理解して、なぜ旧約の安息日を守らないですか、とそういうように思わなく、まあ、私が日曜日に主事としてイエス・キリストに感謝し、また記念する、この礼拝を捧げるということを今、分かって、この、主日の礼拝に参加していくことができればいいと思います。ハレルヤ。それが本当の誠の霊的な安息を味わうことだからです。立法的に日曜日守るべきだ、土曜日に守るべきだ、そういうことではなく、どのような心を持ってこの礼拝に参加すべきなのか、それがまあいいと、まあ、大事であるということなんです。じゃあこのようにですね、大事な日曜日礼拝を冒頭で申し上げたように、ウイルスのことでそんなに簡単に 集まることをやめてインターネットで礼拝を捧げるんですか、それがいいんですかという疑問、また非難するという人たちもいるかもしれませんけれども、今日のイエス様の言葉、答えをよく考えて、私が教えられたように、この本当の日曜礼拝、また観測日、その精神のことを、まあ、心、まあ、に受け入れて知恵を行って命を生かすために、イエス・キリストが存在されるんだということ、そのことをその日に私たちが共に参加するんだというのその考えを思いを持って、皆さんこれから礼拝を捧げる皆さんになりますように祝福します。これが聖書全体の予約になります。神様を愛すること、隣人を愛すること、これが私たちが、まあ、与えてくださった一番大きな戒めになるからです。じゃあ、なので皆さん、すべての信徒が集まるこの礼拝を、まあ、多くの教会は今しばらく終始しているんです。それは信徒たちとまた隣人の命を生かすためのことならば、それがイエス様の教えにかなうことだと思います。もちろんこれは一時的で例外的なことなんです。これが、まあ、ずっとそのように行く、そういうその話ではありません。イエス様の言葉を通して悟ったように、皆さん本当に隣人たち、また社会全体を考えて、私たちが持っているある面では権利を下ろして、私たちが宗教と、あの教会として、まあ、守っていたこのある面では伝統のことも規制しながら、少し形が変わったとしても感謝しながら神様に礼拝を捧げるということ。これが教会が社会的な責任を負うことだと、まあ、私はそういう思います。だから、こういう、まあ、一時的な今の形としてですね、多くの教会がそういうように捧げているし、まあ、この事態がもっとひどくなる場合、うちの教会もそういうように今、まあ、考えている、準備しているんですけれども、それは間違いないと。まあ、一時的だから、まあ、そういうように捧げること、まあ、それ皆さん理解してくださることをお願いいたします。ハレルヤ。僕も皆さん、この一日でも早くですね、まあ、全ての信徒が教会に集まって、もっと思い切って賛美しながらですよね、マスクして賛美することを、まあ、呼吸することができるのは難しいになるんです。また一緒に食事しながら交わること、まあ、願っているんです。ハレルヤ。わずか1ヶ月前の普通だったこの日曜日の礼拝の姿が、まあ、そんなに感謝だなと思いますね、うん。今までは当たり前だ、思ったことがありました。まあ、少しごとでも本当に感謝すべきなんですけども、1ヶ月前までは、まあ、そう思わなかった。逆に、これが足りない、あれが足りない、もう不平不満したことをですね、そういうことを、1ヶ月間、本当にですね、悔い改めるし、また、1ヶ月前の普通の礼拝の姿に戻っていきたい、という、それが懐かしいと思いました。美味しいカレーを毎週食べられるということも感謝ですね。ハレルヤ。毎週同じメニューだなと今言う人もいるかもしれませんけども、それも感謝でってことです。だから皆さん、今私たちが準備することは何でしょう。まあ礼拝のことも少しね、縮小されてるし、まあ自由でもないし、周りのその人たちのもうことも気にしなきゃならないし、いろんなですね、萎縮されていることは本当の指示なんですけども、でも今の時私たちがすべきことがあると思います。それは早くこの教会の礼拝が 元通りに回復されて、みんなが元喜びを持って感謝を持って礼拝を捧げるために祈ることなんです。ハレルヤ、うん、祈ることなんです。またこの時間、各自一人一人が、またその人たち一人一人の信仰が、霊性がもっと深めるため祈って準備することだと思います。ハレルヤ、まあ、それチャンスだと思います。強い祈り会、木曜聖書学び会ありでもありません。またいろんな集まりも全部中止されました。だから交わることは少しね、制限されているでしょ、まあ、終わってからもう10分ね。だから新しく教会に来られた方々にも深く交わることができない。もういろんな母会面で見ると本当に損になるということなんですね。母会者としての目で見ると。でもこの時間、もっと教会が成長するために、信徒一人ずつが成長するために、今の時間がもっと大事な時間だと思います。どれぐらい深く自分一人で祈るか、見事を見ながらもっと主の御心を黙想するのか、それによってこれが終わってから、そうしたその準備した教会はもっと成長するべきだと思うし、でもそうではなく、いやもういいんだ、もう教会行かなくていいよと、学びか行かなくても祈りか行かなくていいんだ、そう思う方、また教会はそのまま何も変わらない時間を持っていると、過ごしているんじゃないかと思います。だから皆さん一人一人がもっと、皆さん自分自身のため、教会のため、この神様が与えてくださったある意味ではチャンスだと思って、皆さん自分の霊性のため、また信仰を深めるため、これを、この時間を生かして過ごしている皆さん、過ごす皆さん一人でなりますように祝福します。ハレルヤ。最後に、まあ、この日曜礼拝、またこの礼拝堂の関係についても少し触れたいと思います。使徒パウロは言いました。教会はキリストの体だと今話してくださるし、またその後、信徒たちはイエス・キリストの体である、この教会の主体であるというように話しました。一人一人が集まることによって完全な教会というそのことを構成することができるということです。また神の御霊である聖霊が信徒のうちに今住まわれることで、信徒たち一人一人が神の宮になったというふうにパウロは話しました。ハレルヤ。それでコリントへ手紙第一第二、もういろんなところで、まあ、こういうような言葉が書いてありますけれども、一つのことを紹介すると、コリント手紙第一の3章中6節を見ると、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないですかと書いてあります。旧約時代にはですね、神様は目に見える建物、まあ、いわゆる幕屋、またはまあ神殿に望まれました。その幕屋と神殿を通してイスラエルにご自分の栄光、また恵みを表されたということです。それで建物としてのエルサレムの神殿は未だにも聖なる神の神殿というふうに呼ばれているんです。もちろん今はこのエルサレムの神殿はもうありません。破壊されて、ただ壁だけが残っているんですけれども、それもユダヤ人たちはそれをもう大事にしている。なぜ？聖なる神様が望まれたところだからというふうに思っているんです。しかし新約時代である今の今日には、皆さんも建物として作られた神殿は存在しません。建物としての神殿はもうなくなりました。もし神殿があるといえば、さっき申し上げたように、この地に存在する唯一の神殿は、神様の御霊が 臨在されている信徒一人一人が本当の宮になっています。ハレルヤ。皆さんが神様の神殿、神様の宮です。建物としてのこの、まあ、教会が神殿ではありません。ここはもう何回も言いますけども、私たちが集まることをしやすくため作ったところなんです。場所なんです。だからこれを神殿と呼ぶのではなく、宮で呼ぶのではなく、ただこれは礼拝堂なんです。礼拝をするために集まるところとなんです。私たちが教会と言うと、まあ、ヘブル、キリシャ語でエクレシアと言いますけれども、このエクレシアというその単語の意味は、建物としての教会を意味することではなく、イエス・キリストに召されて共に集まっている共同体、そのことを意味するんです。これがエクレシアの本当の意味なんです。なので皆さん、建物の教会を、まあ、この建物を神殿に呼ぶことは間違いです。もちろん私たちが共に集まって礼拝を捧げる、あの区別されたこの場所として呼ぶ、まあ、神殿と呼ぶことはいいんですけども、本当の旧約的な考え方としての神殿はないと思うんです。だからこの教会とは信徒たちの集まりです。ハレルヤ。皆さん一人一人が集まっているそのところが本当の教会になります。共同体が教会です。その場所に聖霊様も共に死んでくださる、共に知ってくださるということなんですね。ハレルヤ。だから私一人一人が大事なんです。主の宮になられた皆さん、主の宮になられた皆さん、嬉しいですか？これ嬉しいべきなんですよ。自分の中に聖霊様が住まわれると。だから今のコロナのウイルスのことで、ある面では不快的に一時的に礼拝を縮小して捧げているんですけれども、それが家庭か、これが職場か、それがもうこのような業界か、今の時代ではそれ関係なく、聖書に書いてあるように御霊と真理によって礼拝するなら、神様はその場所に望まれて宮になった私たちの礼拝を喜んで受け取ってくださると信じます。ハレルヤ。一時的な、まあ、今の時間は一時的な時間です。まあ、永遠に続くことではないと思います。だからそういうようにですね、今の事態、今の状況のことを考えて、私たちがこの礼拝をどのように教会として、また一人と信徒としてどのようにまあ受け入れて、またどのように生きていくべきなのかということなんです。メッセージをまとめたいと思いますけれども、日曜日の主日の基本精神は何ですか？神様の創造と贖いの恵みに感謝して礼拝することです。またその日に善を行って命を生かすことにあります。なので皆さん、私たちはこのウイルスのことで、まあ、非常状況になっている今、多くの業界が、まあ、こういうインターネットで、営業で、まあ、家庭で、礼拝を捧げているんですけども、そのようにするということは、多くの命を生かすため、また隣人と、まあ、隣人の、まあ、有益のためならば、私たちが持っているその権利を下ろして犠牲すること、また礼拝の形を少し変えて礼拝を捧げるとしても、それは間違いないということを皆さん理解してほしいです。ハレルヤ。それで、私たちが日曜礼拝をもう諦めたことでもないし、廃したことではないから。でも覚えることは、このことはですね、一時的である、例外的であるということなんです。もともと私たちは、初代教会の信徒たちがしたように、 いつも集まるごとに力を尽くすべきなんです。ハレルヤ。それで私たちの魂の安息、本当の霊的な家庭を得るために、今イエス様が復活されたこの主事者に礼拝を捧げるべきなんです。そういうことを皆さん考えて、まあ今いつまでこれが続けていくか分かりませんけれども、一応教会として信徒として、もうこの事態が一日も早めに収束されるために皆さん祈るべきです。ハレルヤ。また日本より、また私の周りよりもっと苦しんでいる国、人たちがたくさんいます。命を失った家族もたくさんいます。そういう人たちのためにも私たちは祈ってあげるべきだと思います。自分は大丈夫からじゃなくて、周りのため、いろんな国のため、まあ、世界のため、私たちが切に祈る時期だと思います。これが本当の日曜日に集まって礼拝を捧げる意味がそこにあると思います。ただ立法を守るため、日曜日に主日の礼拝を捧げなきゃならないんだ、そういうことだけで、まあ、しょうがなく集まって礼拝を捧げる、そうではなく、神様の私たちに与えてくださったその贖い、恵み、それに感謝して共に捧げる、一人一人の信仰がもっと成長していることを願って祈る、そういうことを私が考えるべきだと思います。ハレルヤ。これが日曜礼拝という意味なんです。もちろん来週もこのように集まって礼拝を捧げます。またインターネット礼拝は予定ないんです。準備はしているんですけれども、皆さん、まあ、早めに皆さん共に集まって交わることができるように皆さん祈ってください。ハレルヤ。この日曜日、私の心をすべて祝して主を賛美し、主に捧げることができますように。ハレルヤ。賛美しましょう。